声配信、今日で8回目になってきたと思いますけれども、先週はですねちょっといろいろあったんですが、まずもう本当に上田和書院本当にお疲れ様でした。もうすごく久しぶりにというか、多分踊ったのは本当に初めてで、いろんな人と会えて、で、まあ、その日初めて会う人も今まですごく仲良くしてくださってる方もいろんな方がいて本当に楽しかったです。で、やっぱ上田和書院って今までその踊ってなかったっていうのも、お祭り自体には行ってたんだけど、その連で参加して踊るっていうのはやってなくて、その踊ってる人たちを遠巻きに見ててとか、屋台で何か買って食べてみたいなことしかしてこなかったんですけど、まあ、やっぱ参加した方が楽しいなっていうのは本当に感じましたね。で、結構飛び入り連っていうのは本当に一番いいとこ取りだなっていう感じをやっぱ受けたなっていうのがあって、やっぱ普通の団体で参加しているところなんかはやっぱどうしたってメンバーが抜けちゃうと困るので、やっぱり最初から最後までいなきゃいけないみたいな感じなんじゃないかと思うんですよね。やっぱリアカー引いてる人だったりとか、代表の人とかっていうのはやっぱ最初から最後までいなきゃいけないんだろうなと思うんですけど、でも飛び入れんだったらいつ入ってもいいし、いつ出てってもいいしっていう感じで、すごく自由な感じでいいなっていうふうに思いました。で、ツイッターにも書いたんですけど、やっぱお祭りって本来ああいう、そう、本当に飛び入り連みたいなああいう感じが本来のお祭りの姿に近いんだろうなっていうのは感じましたね。やっぱそのコミュニティを作って人同士の交流というか、その非日常の中で人同士が交流する場所を作るっていうのと、まあ、そういうきっかけになる場所っていうのと、あとは、ね、なんていうかですね、伝統を作るというか文化を作ること。でも文化っていうのは結局やっぱり人が作っていくものなので、人のつながり作るっていう方がやっぱ意味的には大きいのかなっていう感じでしょうかね。やっぱりすごい楽しかったので、お祭り自体が。なので、なんていうのかな、打ち上げを本当に楽しみにしてやってる方っていうのはすごいたくさんいるんですけど、でも、お祭り自体が楽しければ打ち上げって別にいらないんじゃないかなっていうのはちょっと最近感じてます。っていうのも、おいでよ上田のやっているイベントって打ち上げのような打ち上げってやったことがないんですよね。でもそれなんでかっていうと、別に打ち上げをするほどすごい大変だったねっていうこともないし、その場で満足しちゃってるので特別打ち上げることがないというかっていう感じなので、なんていうか、打ち上げを楽しみにお祭りをやってる人っていうのはやっぱ一定数いるんですけど、なんというか打ち上げに関しては結構前から割と思うことがあって、っていうのも上田和書院の踊り連にずっと参加してなかったっていうのはちょっと理由があって、実はその上田和書院の駅前でやってる生バンドっていうのに実は結構長い間所属していたんですよね。で、そのやっぱり生バンドの人たちって参加して当日が終わった後に全部機材の撤収をして、その後に打ち上げの会場を用意していて、そこで打ち上げをやってたんですけど、なんていうか私自体はその当日参加をして、であんまり打ち上げって行ったことがなかったんですよね。で、なんて言うんだろうな、それが終わった後、その当日の本番が終わった後にお酒を飲み食いするっていう文化自体があんまりちょっと好きじゃなくて、でもそれってなんで好きじゃないのかっていうのは正直その時はよく分かってなかったんですよね。まあ楽しいし、なんていうか来年も頑張ろうねとか今年よかったねっていう話をする場としてはすごくいいと思うんですけど、なんていうかその当時から、まだ私きっとその時10代とか結構まだ若い時期から参加していたんですけど、その時感じてた違和感っていうのが、みんな打ち上げやりたくてやってんのかなみたいな 感じがやっぱりちょっとさその当時からあったんですよね。それはなんていうかその違和感としてきっと感じていたんだろうなっていうのは感じますね、今思うと。なんで別に何だろう、打ち上げ行かなくったって楽しいし当日だから、結構その生演奏のバンド以外のいろんな団体とか、まあ、上田和尚に限らず他のお祭りに関係する団体とかに参加をして、あのなんだ運営のスタッフとかをやってみて思うのは、やっぱり一定数その打ち上げをやりたくて当日迎えてる人ってのは結構いっぱいいるんですよね。だから本当になんというか、そのツイッターでちょこっと書いた目的のすり替えっていうのはそういうところで、何のためにやってるのかっていうのが、やっぱ打ち上げやりたくてやってるとか、打ち上げのその後のビールが美味しいからやってるとかっていう人が、まあ本当か嘘か分かんないですけど、やっぱそういうふうに言ってる人が一定数いるっていうところがすごくやっぱり違和感があるんですよね。まあ自分はあんまりお酒を飲む人間じゃないので、その辺の感覚っていうのは、まあ、多分ちょっと違うのかな、お酒を飲む人にとってはちょっと違うのかもしれないけど、だからなんというか、そういうお祭りをやった後に打ち上げをしなきゃいけないみたいな、あの打ち上げはするものだみたいな思い込みをしてるのは本当にもったいないし、もしそういうふうに思ってて打ち上げめんどくさいなと思ったら別に行かなくてもいいし、やらなくてもいいと思うんですよ本当はね。だから飲みに行きたきゃ飲みに行きゃいいし、そうでなければね、やらなくたっていいし、それは自由だと思います本当に。ところで上田合唱に参加した人ってどのぐらいの人数になるんだろうって思ったんですけど、なんか実際参加してみて思ったのは、やっぱりなんか2年間上田合唱ってやらなかったじゃないですか、まともに。一昨年は途中まで、途中までというか本当に最初ちょこっとだけやってやめになっちゃって、雨降って、で去年は台風が本当に直撃するからって言ってやめになって、で今年やっと2年越しにまともにできてっていう風になったので、なんかちょっと参加連が多かったというか、まあ、そもそも絶対的な人数というか、その参加した人たちと、あとはその周りで見てる人たち、まあ、遊びに来てる人たちの量とかも考えると、なんかすごい多かったような感じがするんですよね、なんとなく。まあ、実際増えたかどうかっていうのはちょっと人数をあの、ね、あの発表されないとわからないけど、でも本当にそういう期待感があったからそう感じたのかな。上田合唱の翌日の日にツイッターで発信したあの松本ボンボンが2万人割れ、まあ、今まですごい2万人以上参加してたのに、その働き方改革で仕事の一環としてその松本ボンボンにあの参加してた人がしなくなったから、その3000人ぐらい減ったっていう、その踊り連として参加する人が減ったっていう話を聞いて、なんていうか、でもあんまり上田和尚の場合はちょっとあんまりそういう時間がないといえばないんだけど、どうなんでしょう、どうなんでしょうね。まあ、でもなんか、働き方改革だから減ってしまったっていうのはすごい、まあでも本来あるべき姿だろうなと思います。なんかあのお祭りって参加したくてするもんだし、なんか言われて参加するものじゃないですもんね。まあ、確かに私も誘われなければ行かなかったけど。でも誘われて行きたくなければなんか理由をつけてきっと行かなかったと思うんですよね。でも本当にそれでも、なんだろう、まあ、行きたいっていう人がいるお祭りであるべきだよなと思いますよね。なんか上田合唱ってなんか本当に何でもありだし、まあ、多分松本ボンボンとかもリンズルとかもそうなのかもしれないけど、本当に何でもありだしね。なので参加しやすいといえばしやすいのかもしれないですね。本当に今年連に誘われて踊りに行って本当に良かったなと思うんですよね。本当に楽しかったので、 なんか周りで踊ってる人を見てる時って、うん、実際なんかそんなに楽しそうだなって思ったことがなくて、踊ってる人たちのことを見て、なんか、うん、なんでだろう、なんかちょっとこう車に構えてたところがあったのかな当時は、うん、なんか多分みんなで一緒なことをやるっていうのがなんかちょっとかっこ悪く見えてたのかもしれないんですけど、でもやっぱり今は仲間として迎え入れてくれる人がいることっていうのは本当に、うん、大事なことだなっていう、本当に幸せなことで、サマーウォーズ連ってなんか本当にいろんな人がいるんですよね。で、今年上田和尚院の、まあ、踊りに行って、来年はおいでよ上田連を作って、でそこで飛び入りでみんなで頭にツイッターアイコンのお面みたいなのをつけて踊りましょうみたいな話が、それもすごい面白いなと思ったんですよね。でもなんていうか、わざわざそのカテゴリー分けをするっていうことをしなくても楽しいんじゃないかなって思うんですよ。なのでおいでよ上田連っていうふうに連に分けずに、その誰かが声掛けをして、で一緒にサマーウォーズ連で踊りましょうでもいいと思うんですよね。っていうのも本当にサマーウォーズ連今年参加をしてみて、まあ、サマーウォーズの人たちとかファンの人たちとかもちろんいるし、でもウェイダーのチームの人たちもいるし、でウェイダーのファンの人たちもいるし、で、まあ、私もなんだろう、まあ、サマーウォーズ毎年追っかけてたわけじゃないから、サマーウォーズのカテゴリーではないし、ウェイダーのチームでもないし、でもなんとなく誘われたから行って、みんながいたから楽しくてっていう風になって、でそれでこう全然違うコミュニティの人、例えばそのウェイダーのファンの人たちとか、全然別 の、 そのサマーウォーズのコスプレをしている人たちとか、でそういうなんとなくこう共通したなんていうのかな、カテゴリーというか、うん、ちょっと難しいんだけど、全然自分のコミュニティとは違う人たちと交流ができる場があるっていうことがすごい意味があるなと思っていて、だからなんかおいでよ上田が声掛けをしてで、みんなで参加するアイコンをつけた変な人たちがサマーウォーズ連の中にいてもそれでもいいと思ってるんですよね。その頭につけた変なの何ですかっていうふうに話がそこから始まって、新しい交流が始まるかもしれないし、きっとそのお祭りの本来の形って、そういう人の交流の場だったりとか、その人の集まり、まあ、コミュニティのやっぱ情勢みたいなところがあるっていうのを考えると、まあ、わざわざ自分でカテゴリー分けをして壁を作らなくてもいいのかなっていう気はしていて、まあ、確かにおいでよ上田連っていう名前が出ることはすごく意味があるとは思うけれども、それ以上にそのおいでよ上田もサマーウォーズ連でやってますっていうことの方が、うん、結構意味が大きいんじゃないかっていう気はしてます。でおいでよ上田を始めてからずっと思っていたんですけど、おいでよ上田ってそれ単体では何のコンテンツも持ってないんですよね。なので上田氏が持ってるコンテンツをおいでよ上田がまとめるなり、なんかこう分かりやすいように見た目を変えるなりっていう風にキュレーションをして、まあ、キュレーションっていうのかな、まあ、なんかそのメディアとしてその上田氏を間接的に発信してるっていうような、そういうイメージなんですよ。でやっぱなんだろう、そのおいでよ上田自身は何も持ってないので、やっぱりその、まあ、単独で何かをやるっていうのもいいんですけど、結局おいでよ上田ってその周りにある何かいろんなものが集まっていないと何の力もないものなんですよね。なのでなんというか、最近やっぱり思っているのは、自分たちだけのコミュニティだったりとか、例えば自分がやってるイベントに一生懸命なってるのもいいんだけれども、でも周りで何をやってるのかっていうのはちゃんと見ていかないといけないし、 それってなんていうか、その例えば今フォロワーがもうじき5000人になるけど、それで満足してるかっていうと、それはそれで違うと思うんですよね。なんかなんていうんだろう、やっぱり地域にもともと持っているコンテンツで、なんか正直おいでよ上田ってここまで大きくさせていただいたっていうところがあるので、やっぱちゃんとこうフィードバックしていくというか、恩返しをして